問わず語りの神田伯山。
問わず語りの神田伯山。この番組は車買い取りの底から大田遺産築地入船他各社の提供でお送りします。
車の買い取りならそこから、お客様から愛車を高額買い取り、そこから新しい物語が生まれ、そこから社会に価値が循環する。車買い取りから社会を良くしたい、花丸の車買い取り販売サービス、そこから。以上、神田伯山からでした。
築地船戸の味、
神田伯山でございます。江戸の粋を今に伝える築地入船の伊達巻。
築地
神田伯山です。紅白でおなじみ築地入船のかまぼこでございます。
ママ、
子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、先週の放送で私が大量に仕入れた清水の次郎長耳かきが50本中2本しか売れなかった話をしましたが、ラジオの放送後、なんとその次郎長耳かきが完売いたしました。ただ次郎長トートバッグクリアファイルが大量に残ってます。先が長い。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。こんばんは、コーナー氏の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでね、したらさ、先週次郎長耳かきが売れないみたいな話したらさ、リスナーが大量にさ、耳かきは体に悪くて今は綿棒の時代ですよっていう、ちょっとしたことでリスナーがマウント取ってくるっていう、面白いなと思ってね。そう。で、なんかさ、そのなんかこう、俺も行商人みたいにさ、もう本当さ、男は辛いよのトラさんみたいにさ、いろいろこうさ、次郎長グッズとか売ってくんだけどさ、なんかこう、言うと買ってくれんじゃん、リスナーとかって優しいからさ、こう段階来てくれる人、リスナーも多いからさ、なんか俺申し訳なくなってきちゃって、こんなに、鈴木敏夫みたいに講師混同してていいのかな、俺。この放送で全部乗っけるみたいなの。そう。で、なんか、行商人の男は辛いよの、今、トラさんで思い出しましたけど、この前、新聞芸座つって名画座でさ、あの、大スクリーンでさ、男は辛いよ見てきたんですよ。で、なんか、子供の頃にさ、なんかさ、年中流れてたんですよ。あの、男は辛いよって。で、小学校の時見た時でも、ああ、なんか昔懐かしい日本だなぁ、なんて思ってましたけど、今、41で、しかも、4K 男は辛いよ。ぐっとくるね。もう、厚み清の顔が 4K ですから、毛穴まで見れる。いいのよ。で、また、柴又慕情ってさ、9作目の作品で、ヒロインがさ、吉永小百合さんなの。で、俺、久々にその映画館でさ、見ると、やっぱもう、ぐっとくるね。昔、あの、浅草でもう、その名画座終わっちゃったんですけど、浅草で見てた時の2本立ての寅さんとかももう、たまんなかったな。もう、おっさんがよく笑うのよ。あの、トラさんってさ、もう本当に、こんなこと言っちゃ身も蓋もないんだけど、家で見るもんじゃ。映画館で見るってのは相当な人たちだから。でも改めて、しかも2019年ぐらいに 4K になってんだけど、今回2025年の新聞芸座で 4K でって、ちょっとこう見ようと思って見たらさ、やっぱもうたまんないね。今見ると、ハラスメントの嵐だよ。トラさんは。もう何かっていうとトラさんはすぐ暴力だもん。すぐ何をって何をっつってもうすぐ殴りかかるから、やっぱ面白いんだよね。あとね、そのトラさんがそのハラスメントみたいなのも面白いんですけど、まあ面白いって言い方はまあ昔のね、あのフィクションですから、トラさんはなんかね、あのいいなと思ったのが、もう御前様とかさ、そのさ お坊さんだよね、リュウチシュウさんがやってるさ、お坊さんとかもさ、今言っちゃいけない言葉とかをいっぱい言ってんのよ。 で、どういう言葉っていうとさ、なんか、ゲンちゃんって働いてんじゃない？なんか一生懸命さ、佐藤蛾次郎さんがやってるさ、ゲンちゃんっていうね。で、なんか、トラさんとの会話で御前様がさ、お前はなんでこんないい大人になってるのにちゃんと働かんみたいな。まあ、それもなんか今の時代だとさ、いい大人になっても働かない権利がありますから言われる筋合いありませんからみたいな感じのツッコミも一部入るでしょうけど、まあそれはいいじゃない。お前はなんでこんないい歳をして働かんのだ、トラ。ゲンも頭が足りないのに頑張ってるのにっていう。これが、痺れるわけ。一番偉い御前様の言葉が、頭が足りないのに頑張ってるゲンもいるのにっていう。でも、そのトランさんのその世界で描かれるゲンちゃんっていうのは、落語の中の与太郎みたいな感じで、仲間外れにしてないんですよ。差別だ、区別だ、みたいな感じじゃなくて、いや、もうほんとシームレスでみんなが楽しく過ごしてるみたいな感じなの。だから変に、あ、そんなこと言っちゃいけませんって、そういう人にそういうこと言っちゃいけませんっていうふうに、こう、区別とか差別が全然なくて、ゲンも頑張っているのに、お前はなんでそうなってるんだ、トラーっていう。俺このモノマネしたいから、2025年に男はつらいよのリュウ・チシューの真似をしたくてしたくてしょうがないから。お前はなんでダメなんだ、トラ。ゲンは頑張っているのにっていうのをどうしても放送に載せたい。ただしたいから話してるっていう、その一心ですよ。で、なんかもうトラや一家とかもさ、もうトラさんの悪口をさ言ってるときほんと楽しそうなんだよ。で、必ずトラさんがその陰口を聞いちゃうじゃん。で、あっと、トラっていう、もうあれがもうたまらなくてね。でもなんかこう、なんでしょう、まあ、とにかく、もう悪口を言ってんのも楽しいんだけど、悪口言われてショック受けるとかでもなく、トラさんも、こんなね、唯一の老い子の悪口をケラケラケラケラ喋ってるね、この悪魔の住処みたいなとこだ、みたいな返しとかも、全部面白いわけ。だからなんかさ、こう人間と人間がさ、もうぶつかり合ってんだよ。で、なんかそこにさ、あんまなんか言っちゃいけないみたいな、トラさんはもうフリーだから。トラさんはなんか言っちゃいけないこととかないからさ、横の工場とかにもさ、労働者諸君と、賃金が少ないのに頑張ってんなっていう、この貧乏人がっていう、今言っちゃいけないじゃん、そんなこと。でもなんかそこの区別のなさみたいなのが、まあ気持ちいいのよ。で、トラさんだってトラさんでさ、まあもうほんとなんか、博打打ちみたいな感じで行商人やってるわけじゃん。バナナの叩き売りみたいな感じでなんか、インチキ商品売ってたりとかするじゃん。ちゃんと働いてんのそこだけなんだよね。あと、トラさんやっぱ冷静に考えると、もう致死量の振られ方してんだよ。もうね、死んじゃうよ。この今の令和の日本の傷つきやすい弱い人たちは、あんなに振られてたら死んじゃうから。もうほんと今回のさ、柴又慕情とかもさ、9話目でさ、もう吉永さんが27とかかな、プライベートで結婚される前なんですよ。そら本当に今もさ、吉永さんお綺麗だけどさ、27の頃の吉永さゆり、ま、すっごいのよ。で、そのトラさんがさ、なんかその女3人旅みたいな中に吉永さんがいて、そこでフラッと旅の途中で出会うみたいな感じでさ、その女3人のさ、他の2人とかも吉永さん以外もなんかやっぱ時代的に全然違うこと言ってんだよ。で、1人がなんかもう結婚するみたいなこと言ってて、なんかこうさ、普通のなんか旗小屋みたいなところに泊まってんだよな。普通のホテルみたいなんで3人でなんか寝ててさ、なんか3人で女性同士話してんのよ。ったら、私ももうさ、結婚するなよ、みたいな。どうだったみたいな。私もようやく売れたかなと思って、みたいなこと言うわけ。それも今だったらさ、めちゃくちゃ怒られそうな表現じゃん。女の人生って面白いわ、つって。旅に行って、これから子供を産んで、それで夫婦仲良く過ごして、それで終わりなの。いい人生じゃないと、怒られそうじゃない今だと。でも当時はそういうもんだったっていうさ、だから今の価値観と別に当時の価値観違いますから、それ全然映画としていいんですよ。で、そこでトラさんと出会ってみたいな感じでさ。で、考えたらさ、トラさんもあの時もう40代半ばとかじゃない？だから俺よりも上ぐらいだよね。それが27の、なんか、女に惚れる、女性に惚れるっていうのが、やっぱちょっと、今の俺の感覚だと気持ち悪いんだけど、ただなんかね、冷静に見るとトラがそんなに悪くないっていうのは、その女二人とかが思わせぶりなこと言うんだよ。なんか、歌子さんがあって、吉永さんの役が歌子さんって言うと、歌子さんはなんか、あんなに笑ったことないのに、トラさんの前だと、 あんなに笑う。あんな顔見たことある？いや、ないないとかさ。そらさんもそんな気なかったのにさ、あれ？好きなんじゃねえ俺のことみたいな感じになってって、罪作りなんですよ。で、結局、トラさんはなんか自分に好意があるのかなと思ってたけど、こっぴどく振られるわけ。もうそれがもう、信じられないぐらい辛く振られてくわけよ。でも、芝また出てまたなんか旅してみたいな、それ繰り返すじゃない。で、なんか俺思ったのは、今、現代人に足りてないのって、俺も含めて、トラさんなんじゃないかなっていう。こう、傷ついても傷ついても立ち上がる。もう山田洋次の鬼脚本ですから、その後、吉永小百合もう一回出したいってことで、吉永小百合はその9作目の柴又慕情で、なんかこう、なんでしょうか、焼き物みたいな焼いてる男と結婚するみたいな設定なんだけど、どうしても吉永小百合をもう一回出したいから、その亭主殺させてんだから。作品の中で。で、もう一回シングルにして、なんだよそれっていう。鬼すぎるだろっていう。でもなんかそういうのも全部含めて、いやなんかね、このなんか人間が傷つけ合って、傷つけ合って、傷つけ合ってってこのハラスメントの概念がない時代のこのトラさんがちょっとグッとくるんですよね。で、最近漫画でさ、ようこそファクトへっていうさ、漫画見てさ、それがもう現代を描いてるんですけど、最近出たやつでさ、結構なんかその若者で、まあ働いてんだけど、やっぱちょっと俺の人生始まった気がしないみたいな、まあ結構現在の若者の一部を描いてるみたいな感じなんだよね。で、すごい素敵な女性が出るっていうね。学のある、多分早稲田なんだろうな、設定は。で、女性が出て、その人に恋をしちゃう。でも自分は学がないみたいな。で、学がないどころか、でも自分は賢いと思ってるみたいな男が、ひょんなことから出会って、それでもって、その人に好意を持って、好きですって言いたいんだけど、やっぱ傷つくのを恐れて言えないみたいな感じやん。で、そのうちになんかその子、女好き、自分が好きな人に、あれこの人彼氏なんじゃないのみたいに出てきて、で、それをなんかこう経歴とか調べると、やっぱすごい NPO 法人とか立ち上げてなんかこう偉い感じ、なんか TBS ラジオでパーソナリティやりそうな感じのイメージもういかにも、すごい頑張ってますみたいな。いいよね頑張ってるから。俺批判してないよね頑張ってるから。NPO 法人立ち上げて、世のため人のために頑張ってますみたいな、そういうようなやつが自分のマドンナにあるわけよ。で、トラさんだったらさ、トラジロだったら、そのまま、好きです、そこで、まあ、溢れちゃったのか、みたいな感じなんだけど、ちゃんと傷つかずに、その、ようこそファクトへの主人公は、これちょっと俺のこの恋愛みたいなのが、これうまくいってないと。これどういうことだって言って、あれ？これ世の中が悪いんじゃないか、みたいな感じで、こう、陰謀論の方にちょっとこう、勧誘されてって、そっちの方にこう、どんどんどんどん行っていくみたいな感じでさ。で、まあ、最終的にまあ、それを読んでない読者が多いですから、言えないんですけど、最終的にその、人は陰謀論からちょっとこう、抜けていくのかなっていうような感じで、で、最後、その女性に同行するみたいな感じなんですよ。で、結局、ここのようこそファクトへでも、まあ、ちょっと全部言えないから言いづらいんですけど、大事なことっていうのは、こう結構ね、やっぱ傷ついて、傷ついて、傷ついて、人間っていうのは少しだけ前へ進めるのかなってことが僕は描かれてるような気がして、それって極端なこと言うと、トラさんじゃないっていう。で、トラさんしかし、ちょっと幸せ山田洋次上げてもよくないっていう。朝岡瑠璃子のリリーにちょっと、ねえ、なんかこう、トラさんのこと好きみたいなアプローチをいっぱいさせるけど、結局、トラさんの方がなんか最終的に日和るからいけないみたいな脚本も、鬼じゃない？ハッピーにさせないっていう。まあ、それがトラさんなんだって、まあ、ファンタジーだからいいんでしょうけれども、だからなんかちょっとそれがね、あ、なんか、考えてみたら俺もさ、なんか世間から見ると高男子でさ、なんか着物着てさ、かっちり格式に守られててさ、なんか楽そうだなとか思われてるかもしんないけど、ちゃんと去年のですね、落語芸術協会の納会って言って納めの会があるんですよ。毎年28日、12月28日にね、そこで僕は浅草芸能大賞の奨励賞を取りましたから、もう300人ぐらいの前で、春風亭昇太会長含めて、しかもお席亭とか、あと関係者偉いさん、うわーっている中で、その奨励賞を取ったスピーチ、ちゃんと滑りましたよ、僕。びっくりする。顔赤くなるぐらい。あれ？滑ってるっていう。奨励賞取ってんのに滑ってるっていう。もう最後、ふにゃふにゃーって書いてったの。なあ、皆さん、今年もいい年でありますように。あ、今年終わっちゃう。来年もいい年でありますように。ふにゃふにゃーって言ってよ。そんな感じ。だから、元テレ東のさ、篠原秀明さんっていうさ、キャップの人いるじゃん。今もう裏方回っちゃったのかな。その人がなんか毎回その納会の動画撮ってて、まあ、こう映すみたいな X でやってんだけど、俺んとこやってきて、今の部分、ちょっと X とか載せてもいいですかって言ったら、俺篠原さんに、絶対消せと。絶対載せんね。
絶対乗せんな。篠原分かってるなって。篠原さん分かってるね。俺信じてるから。乗せないことを。絶対だよ。あんな滑ってるのを、農会で滑ってるのを、世間様に届けるわけにいかないんだっていう。わかりました。じゃあ、乗せることはないです。きっちり乗せなかったよ。俺との関係性を保って。そういう日々を。毎回傷つくこともある。あれを、正直二日ぐらいに引きずったんですよ。だスピーチもやればやるほどこう上手くなっていくみたいなのもあるんで。だからそういう風にさ、傷つくって大事だなと思ってね。スピーチでもそうですけど、うわ、蹴られて上手くいかなくて上手くいかなくて、じゃあ今度はこうしようっていう、このなんか、成長みたいなさ、で、陰謀論にはまっちゃったやつもさ、自分にそう、自己逃避をするために逃れちゃう。で、それでもってやっぱそいつも戻ってくるみたいな脚本なんだけど、なんか、もちろん世の中が悪い面も多々あるんですよ。それ自己責任だけじゃない部分も、まあもちろん多々あるんですけど、でもやっぱこの傷ついてくってことを大事だなってことで、俺も現在進行形で、その講談じゃなくスピーチで滑ったりとか、講談でももちろん蹴られたりとか、ここだけの話ですけど、ホテルニューオータニ今年あったじゃないですか。で、ホテルニューオータニで今回2回やりましたけど、1回うまくいかなかったって話まではラジオでしたと思うんですよ。でも、ホテルニューオータニも4年か5年ぐらい連続で呼んでいただいてるんですけど、もうこの時期になると、また来年も白山さんホテルニューオータニでっていうオファー来るんだよ。今年、重藤。来てないです。俺帝国ホテルも弁当がどうのこうの言ってるから当然帝国ホテルともさシャットダウンしてるから来てないじゃん。俺来年の正月のホテル仕事ないかもしんないの。俺陰謀論にハマっちゃおうかな。だったら俺のせいじゃないから、口座が滑ったのは全部ディープステートのせいだっていう、ディープステートが悪いんだっていうことにしたらホテルニューオータニの仕事来るかもしんないし、もうこのぐらいの来てるんだよ。来てんの？来てないんだから。俺じゃあ来年ホテル仕事できないの？帝国ホテルはもうあれになっちゃってるから。俺フリーだよ、今チャンスだよ、他のホテルの人たち。言っとくけど。俺もしもお前らが仕事踏んなかったら俺陰謀論にはまってやるから。ふざけやがってっていう。これ以上俺を傷つけるんだったらっていう。ことになってしまいますから。だから、結構トラさんを見た時に、あ、そうか。傷つくの大事だなぁ、みたいなこと思って。でも、俺にだってさ、たまにはさ、こう癒される時みたいなのあってさ、ずっとさ、もうずっと、去年12月ぐらいからもう死ぬほど忙しくてさ、1月まで、もう正月が全然やってこないのよ。正月仕事はやってるけど、自分の休める日みたいなのがちょっとなくてさ。で、この前ようやく、東京公演終わって、名古屋公演の清水の次郎長、まだ、清水の、その土地のは残ってるんですけど、した時にさ、ちょっとだけ、翌日休めるみたいな日があって、その日が赤旗の取材だけだったの。共産党のさ。で、俺は、このなんか思想で、なんかこう出る出ないとかを決めてないですから、もう本当に極右から極左までっていう、いろんな思想だってさ、俺の理想としては、どんなお考えの人でも講談会に来る時だけは手握っていただいて、みんなに喜んでいただくってもんだから、だから産経新聞にも別に出るし、まあ赤旗にも出るし、みたいな、それまあ分け隔てなく宗教だけちょっと断ってるみたいな風にしてるんですよ。でまあそれはまあ自分の中では整合性が取れてるわけ。で、もう本当に自分の中でさ、1年に1回あるかないかぐらいの本当リラックスしてるっていうか、本当に心の底から、あ、今日なんか赤旗取材だけでよかったみたいな、すっごいリラックスしてる。で、いつもなんか仕事の流れの中での取材だからさ、あ、ちょっとつってちょっと早く切り上げちゃったりとか、向こうの人にも申し訳ないことしたんだけど、でも今回はなんか本当に気持ちが最高に、1年に1回あるかないかぐらいのいいテンションの時に共産党本部に行ったんですよ。で、俺もその自民党本部とかも行ったことないし、共産党本部も行ったことないし、2016年か17年かなんかにも、一回赤旗の取材受けてんだけど、それも別のとこなの。で、やっぱ本部に呼ばれるってのは、それだけ、誉れなんですよ。で、あと同時に、共産党本部ってどんな感じなのかなっていう。で、なんか俺も調べたら、代々木の本部はとにかく、食堂がいいと。で、なんかシェフがいて、共産党シェフがいて、朝6時に来て、3時間かけて仕込むんだって。で、10時にみんなで試食して、美味しくなければ作り直すんだって。で、なんかすごい。で、なんか480円で、ステーキ定食みたいなの食えるんだって。で、翌日はなんか、ステーキの、次にずっとステーキばっかりだと、まあ予算の関係もあるからバランス取って、次は目指しみたいな。俺今日ちょっと目指しなの？ステーキどっち？外れの日？当たりの日？みたいな。なんかそういうのってさ、 なんか、いろんな、その、俺、宗教施設とか本当は飛び込んでいきたいんだけど、それはちょっとなんか、俺の中で、さすがに抵抗があって、まあ、ただ、思想はいいやと思ってさ、で、共産党本部ならと思ってさ、でさ、もうその、待ち合わせのさ、20年前に建てられたんで、綺麗なんだよ、共産党本部。あ、こんな綺麗なのってぐらい、施設が。で、その待合のソファーとかあるんだけどさ、そこに本棚みたいなあってさ、床屋さんに本棚みたいなあるみたいなあんじゃん。で、何あんのかなみたいな見たらさ、やっぱ、不破鉄道とかさ、レーニン・マルクスがずらーっと並んでんだよ。俺思わず嬉しくなっちゃって、やってるやってるっていう、やってるやってるっていう、そのなんか、日本列島改造論みたいな、田中角栄の本とかないわけですよ。ちゃんと自分たちの思想みたいなのこう、バーンってこう貫いてる不破鉄道、レーニン・マルクス、やっぱ、あれやっぱ嬉しくなんな。なんか、うわ、やってるやってるっていう。したらさ、その男性の方、60代ぐらいのおっちゃんみたいな人来てさ、帽子かぶっててさ、博多さんよろしくお願いします、みたいな、あーっつって。で、この前も、僕、5、6年前かなんか、結構前かな、もっと、8年前ですかね、取材受けていて、あー、何々ってものが取材をして、みたいな、もう久しぶりです、みたいなんでさ、で、本部に入ってくるわけ。したらなんかわかんないけどさ、警備員の人とかもさ、いや、ごめん、これなんかしっかりしてるイメージだよ。やっぱいつ何時何が起こるか分かんないみたいな、ちょっとそういう感じもあんのかな、なんかカチッカチッとしてんだよ。で、なんか NHK よりもイメージで言うと綺麗だったな。まあ、つってもリスナー NHK 入ったことない人ほとんどだろうけどさ、ピーって言ってこう入ってくわけ。でさ、エレベーターとか乗っててもさ、やっぱ次から次へとさ、あ、なんかエレベーター開ける押しましょうかとか閉める押しましょうかっていう、なんかこの人たちが全員なんか共産党の人だと思うと、なんかちょっと面白いんだよね。あ、全員そうなんだみたいな、老若男女みたいな。これでもって、もう食堂やってんのかな、食堂って言ったら、その時間帯がもうやってなくてさ、俺と山口さんの落胆たるや。480円でお腹ペコペコで来たんですけどっていう。やってないってなって。したら女性の方がさ、お茶ですって言ってさ、こう飲んだのって言ったら、これもリスナーの方に伝えたい。共産党のお茶うまいのよ。ふぅ、うまい。浅草園芸ホールの渋っている、安値で叩いているお茶と違うっていう。共産党のお茶うまいな。まあ腹減ってるってのもあんだよね。480円ステーキ食えなかったら、うわ、うまいと思って。ほいでもってさ、話すわけ。1時間ぐらい。で、俺も精神状態がいいからさ、まあ盛り上がっちゃって。もうなんか、あんなに盛り上がった取材なくて。で、その60代の人も、なんかその、最初は帽子かぶっててね、なんかちょっと俺に警戒心っていうわけじゃないんだけど、あったのかもしれない。まあ俺のキャラクターもあんじゃん。でも俺その日本当にコンディションいい時だったんで、ニコニコニコニコさ、いろんな人の悪口とか言うわけ。それもその共産党の人とか取材者が、うわぁ白田さん面白いみたいな。で、カメラマンとか奥にいて、カメラマンは、こうやってなんかカメラ撮るだけだから、なんか聞いてないと感じを出してくんだけど、俺そのカメラの人も笑わしたいから、よりリップサービスで、いろんな芸能人の悪口を、言うことによって、ははははって、カメラマンも喜ぶの。あ、嬉しい。嬉しい。嬉しい。共産党の人たちがいっぱい笑ってくれてる。俺の悪口でっていう。ご機嫌ちゃんで俺も帰ってさ、すっげえ楽しかったな。いつか乗るのかな。あと一応これ向こうにその話していいですかっていうの一切確認取ってないから、まあでも多分許して、優しい人だったら許してくれると思うんだけど、まあ本当にね、僕もね、講談頑張るんで、政治をね、皆さん頑張っていただけたら嬉しいななんて思います。日本のためにっていうね。それはまあ共産党に限らずどの政党もそうなんですけど、ただみんなにこの30分かけて伝えたいのは、共産党のお茶がうまかったっていう、これだけを伝えたいかなって。あと、次郎長耳かきありがとうっていう。CM 行きましょうかね。CM です。
問わず語りの神田伯山。
ママイラクラーバー Z です。
最近変わったよね。
仕事も人付き合いもね。
あれ、ちょっと胃がキリキリ。
それ、ストレスのせいかも。
ストレスが胃に来たら、大田漢方胃腸薬2。神経性胃炎に効く第2類医薬品です。
ママイラの味方で。
人生は桃色だ。
TBS の人気番組で紹介された全国の絶品グルメとスイーツが大集合。 TBS ラジオ公演オール TBS おめざ感謝祭、2月19日から3月3日まで栃木県の FKD 宇都宮店で開催。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報をご覧ください。
問わず語りの神田伯山。この番組は車買い取りの底から、大田遺産、築地入船、他各社の提供でお送りしました。
楽しい CM も終わりまして、そう、大泉洋さん主演のさ、
室町ぶらいっていう室町時代中期を描いた時代劇見てきたんですけど、良かったですよ。あの、何が良かったかっていうと、以前のラジオにも言ったと思うんですけど、僕あの、なんかすごい苦労しているとか辛い人とかがさ、で、しかもなんか閉じ込められてるみたいな人がさ、歯が白い時あるじゃん。もうあれもう耐えられなくて、なんで現場で誰も注意しねえんだよっていうか、どんなにいい映画でも、もう歯白いなっていうことが気になるわけ。そうすると、ああ、歯のお手入れしてるんだろうな、こんな辛い時にもってなっちゃうわけ。アキラ黒沢だったら、絶対に許さないですよ、そんなの。え、何その芸能人とかそのタレントさんがあんまりにも汚い歯をしていたら、その劇の中とは言いながらもマイナスのイメージがあるから、みんなこんな悪役もいい役も歯が白いんですかって聞きたくなるぐらい、タレントのイメージを守るためなのだとしたら、君はもう芝居やらない方がいいんじゃないって俺は思ってない。重藤が言ってる。重藤が言ってるけど、それで言うと、この室町ぶらいっていうのがさ、まあ、農民の一揆みたいなの描いてるんですよ。で、なんか、まあ、要するに主を失った浪人の蓮田兵衛って実在の人物、一行ぐらいしか出てこないのかな、歴史の中で。で、それが、大泉洋さんの役で、農民一揆を主導するリーダーみたいな感じなの。で、やっぱ年貢によってさ、もう死ぬほど最初農民たちが汚いんだ、また室町自体そのものがさ、な、色味がないっていうかさ、その中で農民たちがもう汚いわけ。でもその歯を見たの俺も、もうとにかく歯を見たいから。俺は映画を見るときに歯を見るから。信じられなくらい汚いのよ。これだって。で、汚いわけで、そのなんか年貢でさ、すごくこう疲弊しててさ、もうどうにもならないみたいな感じの奴らの、まあお芝居もまあいいんですけども、そう、とにかくね、あの、江本明とかも、そう、出てくるやつがみんな汚いんだよ。で、こんなに汚ねえ映画ねえなってぐらい汚いのが、好感を持てましたね。だからもちろん、ストーリーとかね、あれはちょっと、まあ、漫画的だとかなんかいろんなこと言われてますし、まあ、全体を見ると僕いろんな名作を見てきてますから、まあ、なんかこう、なんていうのかな、ああ、なるほどな、っていうような感じではあるんですけど、ただ何が言いたいかっていうと、こんなに今まで俺もいろんな映画見てきた中でぜ、こんなに歯が汚い映画ないですよ。歯が汚いっていうもので喜べる人はぜひね、見ていただけたらね、嬉しいんじゃないかってぐらい。ちょっとなんかリアリティを追求してて、なんかあの盾とかもね、すごくいい感じだったんで、見ていただけたらいいんじゃないかな、なんて思います。なんか時代劇がね、最近ちょっとずつ増えてきてるんですよ。だからちょっといい傾向だなっていうのも含めてね、なんかこういう時代劇あったらどんな映画でも必ずこうお金を払っていくようにしてるんですけど、なんかこれもね、なんかいい、まあそうね、その、120点満点とかではないんですけど、まあまあ、まあ言ったらいいんじゃないですかね。だったら紹介しなくていいんじゃない？それさ、室町ぶらいの関係者とかもさ、あ、なんか室町ぶらいの話してくれてんだ、みたいな、ちょっとなんか、よくわかんない講談師だから聞こうって言った時に、まあ、120点の映画とかではないんですけど、まあ、言ったらいいんじゃないですかね。これどう反応したらいいんだろう。これどう、え？っていう。褒めるなら褒める。褒めないなら褒めない。触れない。それが芸能界のルールだった気がするけど。何このふわっとした着地。歯が汚いのがいいって言ってる。これどうしよう。スルーしましょう、これ。っていう感じになっちゃうだろうっていう。まあでもちょっとね、その僕がこだわるところをちゃんと、なんか人を描くときに歯が汚いとかって実はでも細かいところディティール大事なんで、やっぱ細部に神宿るって映画は思ってるんで、そういうところに気を配ってる映画なんだなってことでおすすめをしたいななんて思ってますが、さあ番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべてラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
なぎさです。入館証お願いします。
はい、カウントダウン TV ですか？
いや違います、ラジオです。
はい、キャッツラジオですか？
いや違います、金曜夜11時半から放送中のなぎさの却下ラジオです。
あ、入館申請されてません。
うーおたき
河合文人です。次回の 1J は本仮屋結香さんがお休み、僕が代打パーソナリティを務めます。たくさん喋りますのでよろしくお願いします。
ゲストコーナーは沖縄県石垣島ご出身の具志堅用高さんです。
日曜日の朝を笑顔に、 1J は朝8時スタート。
TBS ラジオ、
総合住宅展示場 TBS ハウジングで、あなたも夢を形にしませんか？
TBS ハウジング。10時です。